ウィルテック IR セミナー。この番組は証券コード7087東証スタンダード上場ウィルテックの IR 活動の一環としてお送りします。お話はウィルテック代表取締役社長執行役員の宮城力さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は3月8日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード7087東証スタンダード上場株式会社ウィルテック代表取締役社長執行役員宮城力さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そしてここからの聞き手は和島秀樹さんです。それではどうぞよろしくお願いいたします。
株式会社ウィルテック、東証スタンダード市場7087となります。早速ではありますが会社説明の方を入らせていただきます。まずはウィルテックグループについて、当社の概要となります。当社はですね、1992年、創業は大阪府の門真市というところで創業の方をいたしました。現在はですね、やはりその全国的に事業を展開するということで、利便性との兼ね合いもありましてですね、大阪市の東三国という、地下鉄の御堂筋線の東三国駅の付近に本社を構えさせていただいております。従業員数といたしましては連結で5877名となりまして、拠点についてはですね、関西また九州関東と拠点を持っておりまして、近頃はですね、これまで未開拓エリアであった東北地方また北陸地方、そういったところに拠点の方を開設していっています。当社の事業紹介となります。大きくセグメントとしては4つに区切っています。もともとの当社の創業の事業としては、このマニュファクチャリングサポート事業の製造請負い製造派遣事業というものがからスタートいたしました。そこからですね、そういった人材の採用営業、またはそういった生産変動に対応する、そういったようなノウハウというのを違う分野にも展開していくということで、建設分野であるとか IT 分野、そういったところで展開していたと。これは製造請負や派遣といったノウハウで横に展開していったというようなイメージでございます。一方でやはり我々製造で鍛え上げたノウハウというのがありまして、そこをもう少し深掘りしていきたいということで、この製造メーカー様をサポートするだけではなくて、きっちり我々でもものづくりとしてきっちり携わっていこうよということで EMS 事業というのを展開しております。大きくはこの4つの分野で事業を展開しているというところでございまして、この後一つ一つの事業に関してちょっと詳細にご説明の方をさせていただきます。その他の事業といたしましては、海外にはベトナムとミャンマーの方に法人を設置しておりまして、それ以外で言えば中古 OA 機器の修理サービスであるとか、障害を持った方々というのをやっぱり雇用促進していかなければならないということで、特例子会社というのを設置しております。それでは一つ一つの事業のについてご説明させていただきます。まずマニュファクチャリングサポート事業となります。創業であった製造請負製造派遣事業、これ当社の特徴といたしましては、弱電系の製造業がメインということでございます。先ほど申し上げました通り、創業の地である門真市というのは、まだパナソニック様、その当時松下電器さんの本社があるところでございまして、その近隣というのは三洋電機さんであるとかシャープさんであるといった、弱電系の製造メーカーが非常に多くあった場所でございます。そういったお会社との取引というので開始をさせていただきました。で、我々この製造請負製造派遣と書いてありますけども、 基本的には製造請負というのを展開していっています。じゃあ何が違うのと言いますと、製造派遣というのはあくまでお客様に対して人を派遣して1時間あたりいくらというような形で売り上げを立てていきます。一方で製造請負というのはあくまでお客様の製品一つ作るのに対していくらといった形でお代金を頂戴するということでございます。我々がなぜ製造請負というのを基本的にやるかと言いますと、やはり基本的には事業のノウハウというのをちゃんと自分たちにたまるようにしていかなければならないというようなことでですね、この一ついくらという契約をすることによって、これまで10人でやっていた仕事を9人でやるように、また8人でできるように、まあ、そういった形で自分たちで自ら生産性を高めていくという活動をやっていくことができる契約、それがつまり我々がその人を削っていくというような生産効率を高めるにあたって、例えば自動機を作ったり、そういうようなことが必要になってくるわけですね。そういうようなところから、まあ、我々はあくまで製造請負というのを基本軸に据えているというようなことでございます。また当社が弱電系にがメインというのは、基本的にはその自動車関連っていうのは請負契約というのは非常に稀なケースになります。それはやはりその自動車というのはやはりその人の命に直結するものでありまして、やっぱりそこをその、まあ、自動車メーカー様も安易に請負にしないというような形で、基本的には自動車関連の企業様は派遣であるとか人材紹介という形で受け入れを行っているというような格好で、比較的この弱電系、まあ、電子部品関連とかというのは請負契約がしやすいということで、まあ、基本的には我々がその、まあ、弱電系がメインとなっている背景となっています。で、そういうような取り組みをしていると、やはり技術者ですね、エンジニアの方々というのも増えてきました。するとやっぱりお客様の方からその技術者自体を派遣してもらいたいという依頼というのも増えてきたわけですね。そういうところから、まあ、我々この製造請負派遣事業から、まあ、技術者派遣事業へと展開していったというような格好となります。また最近ではですね、やはり物を作る技術があるのであれば、やはり物を直す技術へ転換できるであろうということで、アフターサービス事業の方も展開していっているというような格好です。続きまして、4つのうちの2つ目、コンストラクションサポート事業、こちらは名前の通りですね、建設関連の企業様をサポートするための事業でございます。そのうちの一つとして人材サービスということで、当社としては施工管理技師、職人さんがどれだけ施工を完了させたか、また図面通りに施工できているかということを確認をするエンジニアでございます。それと CAD オペレーター、設計を担う方々ですね、それを派遣の方をさせていただいているということでございます。またやはり我々が単なる派遣はしたくないということでございますから、それはこのコンストラクションサポートの分野でも同じでございます。そういったところから我々受託事業というのもやっておりまして、実際電気設備工事を自分たちでやったりとかですね、こちらは東京都の建設事業許可というのを得て、入札関連の公共事業ですねのを主にやらせていただいたりもしています。続いて IT サポート事業になります。こちらは IT 系の技術者派遣、またシステム開発受託というようなことを展開させていただいております。ちょっとこちらの方に関しましては、まあ、数年前に当社の子会社に加えた会社になるんですけども、まあ、これから少しずつちょっと特徴の方を出していきたいなと思ってまして、まあ、今現在いろいろなその仕掛けの方をさせていただいていると。ただやはりこの IT 系というのはこの日本の国自体がですね、この IT エンジニアの育成というものに対してやはり少し世界的に見て遅れたというようなことがあります。 そういうところからやはりあらゆる企業においてこの IT 技術というのが必要になっておりまして、それらのやっぱり育成からきっちり力を入れて成長路線に乗せていきたいというふうに思っているところでございます。もう一つ、最後の事業になります。 EMS 事業と、エレクトロニクスマニュファクチャリングサービスの略になります。 EMS、電子部品の受託製造と略されることが非常に多いということでございます。こちらの方に関しては事業会社としては2社あります。一つ目としましてはデバイス販売テクノという会社でございます。こちらの方についてはこの受託製造事業、プリント基板の実装であるとか、またはプリント基板だけを収めるんではなくてその周りのユニットとして収めるとか、福島県の方に工場を設置しておりまして、そちらの方でそういう製造をさせていただいているというところと、電子部品単品での商売ですね、いわゆる照射機能というのをさせていただいているということでございます。こちらは大元はパナソニックデバイス販売テクノという会社でございました。いわゆるパナソニック様の孫会社ぐらいの位置づけにあった会社でございます。そういうようなお会社を、我々ものづくりのちょっと周辺を強化していくという中で当社に加えさせていただいたというところでございます。もう一つといたしましてはホタルクス、こちらは光源であるとか照明器具の製造販売をさせていただいていると。こちらは一昨年ですね、当社の子会社に加えさせていただきました。元の名前というと NEC ライティングという会社でございました。NEC 様の照明事業を司で営んでいた会社でございます。それらを我々の子会社に加えて EMS 事業の拡大というのを図っていると。このあたりの狙いというのはまたこの後ちょっとご説明させていただきたいなというふうに思っています。続きまして業績の推移となります。まずですね、当社この2025年3月期につきましては通期予想の修正の方をさせていただきました。売上高の方に関しましては当初465億円という着地を見込んでおったんですけども、ちょっと今その市況感も含めてですね、売上高に関しましては443億円と、増減額としては22億円マイナスというような格好となっています。一方で営業利益につきましてはもともとは7億円の着地を見込んでおりましたが9億2000万というようなところで2億2000万プラスという着地を見込んでいると。経常利益につきましてもプラスの方向で見込んでおるというところでございます。で、推移になるんですけども、この連結の売上高につきましては、当社は着実に売上の方は伸ばしてこれてはいるものの、やはり課題点というと、営業利益の方ですね、非常にちょっとデコボコがちょっと大きすぎるというところが大きな課題であります。当然ながらやはりその安定的に利益を確保するための政策というのも強化しながら、ただやはり今後どういった形で成長し続けるかという投資というのも行いながら、やはりこのあたりのちょっと安定性成長性についてはもう少しですね具体的に今後取り組みを行っていきたいというふうに考えています。それではですね、当社グループの成長戦略についてご説明させていただきます。まず当社は事業ポートフォリオということで、もともとの先ほどちょっとご説明させていただきました創業は製造請負製造派遣というところでありましたが、やはりこの事業環境はどういった環境になっているかといいますと、確かにいろいろと製造が国内回帰してきてますよとか、いろいろな人材系事業というのは安定的に今後も伸びるであろうというような形で一般的にはリリースされたりもしておるわけですけども、やはり過去と違って相当中の構造というのは変わってきていると。つまり自社で当然ながらいわゆる人口減少社会の中で人をどういった形で採用するか、これが大きな課題なわけですけども、その採用というのが今では人材直接的に個々に採用するんではなくてですね、大体が紹介会社というのを 間に入って採用するようになってきたと。つまりこれまで我々が採用から教育配属一連でやっていたものが、その採用という部分がやはりその人材紹介系の会社が非常に幅を利かせてきていると。つまりそういうその利益のコントロールというのが紹介会社が非常に取るようになってきたというような部分があります。ですからこの分野だけを継続して行っていても利益を段階的に引き上げるということは難しいというふうに判断はしています。ただ市場自体は大きいというところから、そのあたりはやはりその差別化を行っていきながら、この分野はこの分野で成長というのは描いていこうとはしてるんですけども、利益を積み上げていくという部分に関しては非常にちょっと弱いところになってくるのかなというふうに考えています。じゃあその中で僕たちはどこに力を入れるかというところ、まず付加価値領域に関しましては、やはりそのエンジニア派遣、機電、建設、IT といった当社がそもそもやっぱりその技術的に、まあ、受託とかを強化しながらやっているという強みを生かして、そこでエンジニアというのを育てるフィールドというのを我々自体が持ってますよということもお客様にアピールしながらですね、この技術者派遣事業というのをまず伸ばしていこうというところがあります。またやはりその中央値に置いてあるのはやはり EMS ということで、こちらはともにかやはりその我々自体がものづくりというのを実際にやっていくということで、いわゆる顧客からの信頼性、技術的な裏付け、そういうものが担保されると。やはりお客様から見て、最近ではやっぱり製造請負事業者であるとかっていうのはあまりこの何て言うんですかね、差別化がされにくくなっていると。またそういうような一側面もありますし、国内の EMS 事業者っていうのは意外と少ないんですね。やはりそういうようなところから我々はこの EMS 事業というのを伸ばしていきたいと。まずはこの3つの事業領域というのをきっちり安定的に成長させていくためのちょっと素地にしていきたいというふうに考えています。まあ、それ以外にやはりその市場が大きくなってくるというところでは、まあロボットの分野であるとかエネルギー関連、または海外人材サービスといったところにもちょっと手掛けていきながら、まあ将来これが4つ目のバルーンを作っていく、まあそういうような一つのスキームになればいいなというふうに考えています。我々はまあ非常に大きなさまざまな取り組みをやっているわけですけども、まあ本日はこの4つのテーマを中心にお話の方をさせていただきたいと思います。まずは製造業の市場環境、まあ、先ほどからご説明させていただいている EMS 事業というのを拡大していきたいというふうに考えています。じゃあその背景にはどういうものがあるかと言いますと、最近ではですね、やはりその災害であるとかパンデミック、まあ、最近ではやっぱりコロナによってサプライチェーンが相当乱れたとか、または地政学的な、まあ、米中の貿易摩擦等がある、さらには最近は為替の変動も非常に大きくなってきたという中で、サプライチェーンというのが非常にこの混沌としてきている状況にあります。そういうような中ではやはり大事なキーパーツとかは国内に戻そうよというような流れが強くなってきていると。まあ、よく新聞で見られるのはやはりその半導体というのがよく見られると思います。一つは、まあ、熊本の方で TSMC というような巨大な工場を建設中、または北海道の方でラピダスという半導体工場が建設中、まあ、それ以外にも東北、北陸、大きな工場がこぞって建設計画を立てられているということでございますが、課題は何かと。大手はそれでいいんですけども、いわゆるそれらを支える中小中堅企業、これが今どうなってるかと言いますと、やっぱり自分たちで大きい会社からは増産してくれという依頼は出ているものの、やっぱり中堅中小企業からすると過去の生産変動等を考えると、自分たちで工場を持つと建設するということに対しては、まあ非常にネガティブに働いてるんですね。やっぱり自分たちも基本的には開発、商品開発に力を入れていきたいということで、どんどんやっぱりその労働集約的な製造というものは外に出していきたいという流れが出てくるんではないかと。まあ、それがその製造業のファブレス化という部分でございます。またもう一つ、数多くの日本のメーカーというのはやはりその総合家電、 という格好でいろいろな事業展開をしてまいりました。まあ、従来は日立さんであるとかシャープさん、パナソニックさん、あらゆる電機メーカーというのはもう大体商品ラインナップというのを全て揃えていくというような格好で事業展開してきましたが、やはりだいぶ今もう絞り込みをすごいスピードで進めていっていると。じゃあそういうような中でやはりそういう製造メーカー様からすると、自分たちでそこの事業にはもう特化したくないんだけども、やっぱり製造責任というのがあるので続けざるを得ないといったものもあると。そういうようなところも基本的にはそのいわゆる外部委託という格好でまあサービスとして展開されていくんではないかというふうに我々は考えています。そういう中でこの EMS 需要というのが拡大してくると。当然ながらこの EMS というのは日本においては非常にあまりないそのビジネスモデルではあるんですが、海外では基本的には当然の今ビジネスモデルとして進められていると。じゃあそれに対して需要がそういうふうになっているというのを見込んでいるというのは、今ご説明させていただいた通りなんですけども、じゃあそれに対してどういう取り組みしているのというところでございます。当社といたしましては基本的にはやはり日本のものづくりのこの裾野というのをきっちり支えたいというふうに思っています。単純に海外で生産する、いわゆる現地原料生産という言葉が昔は流行りましたけども、やはりそうではなくきっちり国内でやれる強みが活かせる、そういうような体制を整えていきたいというふうに考えています。当然ながらそういうことになってくるとコストオペレーションというのが非常に重要になってくると。またそういう強みもそうですけども、やはり我々として足りなかったの、これまで足りなかったのは何かと言いますと、メーカーから仕事を預かるにあたって当然ながらメーカーと同等の機能というのが必要だったと。いわゆる品質保証であるとか生産技術、まあ、そういう機能でございます。そういうのが我々は保持していなかったので、このホタルクスというメーカーというのを傘下に加えたと。ただそういう機能だけがこれまで、まあ、機能、そういう機能を保持したと。またこのデバイス販売テクノという部分でいわゆる部材調達、当然ながら仕事を一つ受け負えばコストダウンというのを進めていかないといけないと。当然ながら材料の調達ルートというのも変えていかないといけないし、新たな部材というのをどんどん見つけていかないといけない。やはりそういうようなところも機能として必要だと。また先ほど申し上げました、まあ、ご質問にもいただきました人材という部分も非常に重要でございます。そういうようなところから我々の強みというのも生かしながら、先ほどの需要、出てくる需要というのをきっちり我々が取り込んで成長していきたいというふうに考えているところでございます。続いて2つ目ですね、技術革新への対応ということで、まあ、こちらはもう先ほどご説明させていただきました。未経験からエンジニアをどう育成するかと、ここに対する教育コストというのをきっちり我々もかけていきながら、教育フィールドというのを拡大していきたいというふうに考えています。まあ、最近では一つ一例なんですけども、この右下の部分ですね、いわゆる我々がその独自のいわゆる教育本として編集させていただいたその図書というのを実際販売の方もさせていただいています。まあ、紀ノ国屋とか行けば、まあ、我々が制作させていただいたこの専門書というのも置いていただくようになりました。まあ、それ以外に、最近ではスマートフォンを使った教育系ですね、まあ、そういうところにも力を入れていっているというところでございます。最後にエネルギー問題となります。現在やはりこのエネルギーインフラの再構築ということが叫ばれております。特にやはりその再生可能エネルギーの活用というものが進んできておりますけども、太陽光、最近では太陽光で発電したものがうまく売電できないという問題が節々で起こっていると。これなぜかというと、いわゆる送電網がきっちり機能しないというようなところでございます。じゃあ今どういうような政策が出されていっているかといいますと、そのまま発電したやつをすぐ売電したり活用するんではなくて、一旦貯めましょうと。いわゆる蓄電池ですね、 そういうようなものが非常に普及を、普及、まあ、日本政府自体も後押しを進めているというところでございます。まあ、そういうエネルギーインフラが非常にこの再構築がされている中で、当然ながらそれらを保守していくというようなことが必要不可欠でございます。で、保守するためにはエネルギーインフラの場合、関西地方だけやりますよとか、関東地方だけできますよとか、こういうの通じないんですよね。やっぱりいかに人口カバー率を持っているかという部分が非常に重要になりまして、まあ、我々は自社含めまして、まあ、69社、まあ、109拠点を設置して、そういう保守メンテナンスサービスのインフラというのを整えさせていただいているというところでございます。まあ、最近では、まあ、ちょうど直近の話題で言えば、産業用蓄電池、この右下の部分ですね、まあ、パワー X という、これは日本企業でございますけれども、パワー X という蓄電池企業と認定販売施工店に選定していただきながら、まあ、共に協業しながら拡大していこうという動きも取っております。はい、すいません、最後になります。財務状況、株主還元でございます。当社としては財務状況ですね、基本的には自己資本比率 40% 以上、流動比率 200% 以上を確保しながら、常に投資をできるタイミングでは投資をしたいと、そういう財務体制というのはきっちり維持しようというような方針で、財務、まあ、健全性を維持しているというところでございます。続いて配当でございます。当社は中間期末の配当とさせていただいておりまして、当期予想につきましては40円とさせていただいております。基本的な方針といたしましては、還元性向 30% というのを目安といたしております。まあ、基本的な目安としておりまして、まあ、過去を見ると、基本的には 38.3% と、今 38% 台で推移しているというような状況でございます。やはり基本的には長期的に我々を応援していただきたいという思いもございまして、安定的なところもきっちり維持しながらですね、今後はやっぱり成長、先ほど利益に課題があると申し上げましたけども、利益をきっちり積み上げて、これを上回る配当というのも出していきたいというふうに考えています。まあ、最後ですね、株価946円となります。 PBR 残念ながら1倍を割れています。経営者としては非常に恥ずかしいこととなっていると。当然ながら今後この株価政策というのも立てながらですね、まあ、早急にこの PBR1 倍以上というのを目指していきたいというふうに考えていますので、まあ皆様方、まあ、本日ですね、ご説明聞いていただきまして、まあ、少しでも魅力あるなと感じていただきましたら、応援していただければ幸いでございます。すいません、少しちょっと時間を押してしまって申し訳ありません。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまではウィルテック IR セミナー、お話は証券コード7087東証スタンダード上場、株式会社ウィルテック代表取締役社長執行役員宮城力さんでした。どうもありがとうございました。
ウィルテック IR セミナー、この番組は証券コード7087東証スタンダード上場、ウィルテックの IR 活動の一環としてお送りしました。